こんにちは。本日は東海岸にある日本語協会の合同ファミリーキャンプが行われていて、私はそちらに参加していますので、録音でメッセージさせていただきます。さて、今日の聖書の箇所でイエス様はエルサレムから3キロほど東のベテニアという村で弟子たちと一緒に過ごしておられました。十字架につけられる前の最後の1週間ほどは、ここからエルサレムに行ったり来たりして神様のメッセージを伝えておられました。このベタニアにシモンという人の家がありました。シモンは当時とんでもない罪人の病と考えられていた重い皮膚病にかかっていた人です。この病気になると人里離れた寂しい場所に隔離されました。普通の人が住む場所には近づけず、仮に歩いている時に一般の人を見かけたら、私は重い皮膚病のものですと大声で言って彼らに近づかないようにさせなければなりませんでした。本人も家族も大きな大きな悲しみを背負わされる病気でした。彼がこの時家にいるのはイエス様に癒してもらったから。シモンが癒された話は村中の噂になったはず。シモンの家にはたくさんの人が集まってきていました。イエス様によって心や体を癒してもらった人がたくさん。そんな人たちがみんなで食事をしている時のことです。一人の女性が石膏の壺を持って家に入ってきました。この女性のことがルカの福音書にはもう少し詳しく書かれています。読んでみましょう。ルカの福音書7章36から39節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の113ページになります。新約聖書の113ページ、ルカの福音書7章36から39節。ルカの福音書7章36から39節読みます。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ、この女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていた。37節によればこの女性は罪深い女だと言われていました。売春婦だったからです。その仕事によって得たお金で高価なナルドの香油を買って持っていました。ナルドというのはヒマラヤに生育する食物で、15センチから30センチに成長します。良い香りの軟膏の原料にされました。イスラエルにそこから輸入されたのは聖書の時代で、良い匂いを保つために密封された石膏の壺に入れられていました。壺を持ってきた女性は汚れた罪深い女だと思われていました。その汚れた女性がみんなが食事をしているところに突然入ってきたわけです。当時みんな寝そべって食事をしていました。中央に並べられた料理に向かって車座に寝そべって食べていました。ですから入ってきた女性が食卓に近づいていくと、まず誰かの足のところに行くことになります。その女性はイエス様の足元にまっすぐに行きました。ナルドの香油の入った壺を持って、この中には日雇い労働者の ほぼ1年分の賃金に相当する香油が入っていました。イエス様の足のところに来ると彼女は泣いていました。どうしてでしょう。どうしてだと思いますか。ポロポロポロポロこぼれる涙がイエス様の足にかかります。それを自分の髪の毛で拭いていました。それを見ていた周りの人たちは嫌な顔をしていました。みんなではありませんが、そして思っていました。このイエスというやつは本物の預言者なんかじゃないな。もし預言者なら足に触っているのがどれだけ汚れた女なのか分かっただろうにって。実は全く反対でした。イエス様は彼女のことを誰よりも知っておられました。彼女の涙の訳も知っておられました。彼女は汚れた女だと思われ言われながらずっとその仕事を続けてきていました。彼女がどうしてそんな仕事を始めることになったのか、そしてどんな思いで続けてきたのか誰も知りませんでした。彼女も言うことはなかったでしょう。彼女は儲けたお金を高価な香油を買うために使いました。ざっと300万円、3万ドルほどする香油を買っていました。これをつけると良い香りが一瞬で周りに広がっていきます。周りの人たちはすぐにその香油に気がつきます。高級な外見の中には自分は汚れた女という惨めな思いが隠れていました。それを彼女に思い知らせるかのように、食事をしていたたくさんの人たちの汚いものを見るかのような視線が彼女をずっと突き刺していました。ところがイエスという方は彼女を全くそんな女性として見ていません。彼女の涙が足にかかっても、それを彼女が髪の毛で拭いても、黙って彼女を見ておられます。その目は大切な愛するものを見つめる目です。彼女は持ってきた自分の宝物の香油をイエス様の足にかけました。また頭に注ぎました。マルコの福音書にもそれを見ていた人たちがどんな反応をしたのか書かれていました。マルコの福音書、今日の聖書の箇所ですが、見てください。マルコの福音書14章の4節から改めて読ませていただきます。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方が従いしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。300万円、3万ドルで売って貧しい人にあげたらよかったのに。そういった人たちには先入観がありました。売春婦はダメな汚れた人間という先入観。その売春婦が高価なものを持っていたことも彼らは気に入らなかったんでしょう。彼らの言葉はちょっと聞いたら立派なことを言っているかのようですが、果たして彼らにお金があったら自分たちの言った通りに本当にしていたでしょうか。義務感や 優越から、ではなく、その人を心から大切に思う思いを持ってしていたでしょうか。貧しい人たちのために。イエス様は彼らの偽善を見抜いて言われます。マルコの福音書14章6節、そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。立派なと訳されているギリシャ語は、大切なとか貴重な、かけがえのないという意味があります。イエス・キリストは続けて言われました。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬のようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエス・キリストは貧しい人のことを後回しにしていいと言っておられるわけではありません。聖書を読めば、イエス様自身、貧しい人や悲しんでいる人、苦しんでいる人たちのところに真っ先に近づいていかれました。周りの人たちが、こんな人のところに近づくのか、そう思うような人たちのところにどんどん近づいていかれました。手を置いて癒し、抱きしめ、また愛のメッセージを伝えました。愛を伝えました。ここでイエス様が問題としておられるのは偽善です。その女性が白い目で見られることは分かっているのに、どんな思いでイエス・キリストのところに来たのか、そして涙をポロポロこぼしながらどんな思いでイエス様の足に触れ香油を注いだのか、その心に寄り添おうとする思いのないものに神様のことは分かりません。神様の深い愛に触れることも、それを分かち合うこともできません。イエス・キリストは言われました。この女は自分にできることをしたのです。あなた方に言っておきます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。みんなが差別し、汚れた女、罪深い女と思っていた方、この女性の記念となる。そうイエス様はおっしゃいました。この女性は自分を大切な、貴重な、かけがえのない存在として大事にしてくださったイエス様に、自分の持っている最も良いものを捧げました。神様が使わされた方、そういう方として、たくさんの人から尊敬されているこの方が自分を大切にしてくれた。この自分を大切にしてくださった方につながっていたい。この思いがこの女性にイエス様に最も良いものを捧げさせたのだと信じます。その時、彼女は自分が愛されている存在であること、どんな仕事をしてきたとしても、今神様からかけがえのない宝物として見られていることをイエス様を通して体験することができました。しっかりつながりました。自分というものに価値があること、決して汚れたものなのではなく、宝であることを教えられました。この出来事を他の善行で変えることはできません。この体験によって、彼女はきっとこの後、彼女と同じように寂しさや悲しさ、そのようなものを抱える人たちにどんどん寄り添っていたことだと私は信じます。 神様とつながること、神様の愛とつながること、自分がどれほど大切な存在であるか、それを教えられることに勝るものはありません。どんなに良いことを繰り返しても、この神様とつながることに勝るものはありません。勝ることもできません。この罪深い女と思われていた女性の話は、イエス様がおっしゃったように聖書に記録され、2000年間世界中で語り継がれてきました。そしてたくさんの人たちのアイデンティティを回復してきました。イエス・キリストと神様の深い愛と寄り添いを証言する何よりも力強いストーリーとして、彼女の話は語り継がれてきました。どこでどんな状態で何をしていたとしても、その時その場でそこにいる人たちと、命を、そして命を与えてくださっている神様を、またそのことを命がけで教えてくださったイエス・キリストを喜び感謝し合いましょう。心から感謝し合っていきましょう。そして喜んでいきましょう。自分の命も、周りにおられる一つ一つの命も、みんな神様の宝物ですから。お祈りします。全能の父なる神様、今日この聖書の箇所を通して、あの2000年前本当に存在した一人の売春婦の女性を通して、私たちにあなたのメッセージを届けてくださったことを信じて感謝します。イエス様、あなたはみんなから汚れた存在と思われていた女性を宝物として扱われました。他の人からどんな風に自分が見られるかとか関係なく、この女性を大切になさいました。同じように私たちを見てくださることを感謝します。誰から何を言われ、どんな目で見られていたとしても、あなたにとって私たちはこの地上に、この世にたった一つしかない大切な神の宝物として映っています。そう見てくださいます。主を感謝します。父なる神様、どうぞ私たちが感謝して喜んで、自分を喜び、また隣の人たちを愛していけますように、喜んでいけますように、失敗しても何か周りの人からこれは良くないなと思われるようなことをしていたとしても、その内側にある宝が隠れています。どのような理由でそのようなことをその方たちがするようになったのか、あるいは私たち自身もするようになったのか、本当は私たちは何も知りません。ですから主よ、私たちがあなたの視線で、あなたの思いで自分たちを見るようにさせてください。宝物として大切にし合っていけますように、主を感謝します。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。